玉井田アルファ奈良の響き。奈良で活躍される方にその方の活動内容や大切にしていらっしゃるお言葉などをお伺いし、またその方を題材にしたショートストーリーを届ける玉井田アルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。まずはこのコーナーからスタートします。玉井田アルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは、吉野くず餅株式会社吉野屋取締役専務でいらっしゃいます船地節子様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
船地さんには、奈良ドット FM のスタジオの方にお越しいただいてお話をお伺いいたします。
はい。
今ご紹介しました船地さんは、株式会社吉野屋の取締役専務ということなんですが、はい、こちらはどういったところなんでしょうか。
吉野のくず餅の販売元をしております。先祖代々の地吉野山にて古くから食していたくず餅なんですけれども、ひいおばあさんが参道でくずを晒したり、またくず餅を作ったりくず菓子を作ったりして売っていたものなんですが、それを、委託で作っていただいて、私が、下手な絵なんですけれども、奈良の風景、奈良の行事、奈良への思いを込めた絵を描いて掛け紙にして販売させていただいております。
もうそのくず餅一本でされてらっしゃるんですか？
いや、もともとうちはね、3代前に出てきておりまして、酒屋なんです。はい、近所の人に親しまれる吉野屋さんっていう酒屋なんですけれども、私が吉野屋まで食べ継がれてたくず餅を奈良でも販売させていただくことにしました。
はい、はい、では作ってらっしゃるのは今奈良市内でお作りになってらっしゃるんですか？
奈良市内じゃないんです、
はい、じゃあくずはもちろん吉野のくずを使って、
吉野本くずを使っております。
こだわりと言いますのはどういったところにあるんでしょうか？
そうですね、吉野本くずを本当に職人さんが練り上げておられまして、で、コシツヤとコシがしっかりあり、また食べた食感がすごくいいっていうことと、それとは別に奈良への思いをかけた掛け紙をかけて販売しているというところで、奈良の思い出と一緒に味も持って帰っていただけたらという、お土産または健康にもいい食品として販売させていただいております。
このくず餅って言いますのは、体にどんなところがいいんでしょうか？
くずはね、粒子が細かくって、体の中を駆け巡るので、体を温めたり、細胞の隅々まで、血管を隅々まで温めたりします。またお腹痛の時とか下痢の時にも、くずはすごく小さい時からおばあちゃんに作ってもらった味で、皆さんもおなじみだと思うんですけれども、そういうことと、大昔から三条さん参りって大峰山に参られる方が非常食として持ち歩いておられました。ですごく栄養がありますので、体にっていうことで、くずはすごく本当に白いダイヤって言われるほど製造がね大変なんですけれども、それを使わせていただいているっていうので、くずに対する思い入れはすごくあります。
その健康にもいい、また非常食としても使えるっていうところがいいですね。
はい、ただアメリカに渡った時はなんかもうそれこそセイタカアワダシソウのように繁殖がすごいので、飢饉を救うためにアメリカに渡ったらしいんですけれども、逆にねもう有害植物に指定されてるって聞いてびっくりでしたショックです。
あまりにも繁殖力が強くて
そうですね、生命力が強いですね。
そうなんですか。だから体にいいんです
よね。そうですね。でも皆さん河原にあるんですけれども、くずって言ってもみんなご存じない方が多くって、花もいい匂いしますし、つるもすごく丈夫なので、いろんなも捨てるとこないぐらい、ね、使われるものなんですけれども、知られていないのがちょっと残念ですね。
吉野の代表と言っていいくらいのくず餅ですよね、
はい、
そちらの方
を
販売されてらっしゃる、はい、ということなんですが、
はい、
先ほどお話にもありましたそのくず餅の型紙です、はい、そちらの方に絵を描いてらっしゃるということで、はい、船地さんは絵手紙講師をされてらっしゃる、はい、ということなんですけれども、はい、まずその掛け紙のことについて教えていただきたいんですが、
はい、
どういったものを 題材にして書いてらっしゃるんでしょうか。
初めはクズの花だったんですけれども、まあ本当に習い始めた頃に売り出すことになりまして、掛け紙を作ると何万枚もロットがいるんです。そんなに売れるかなと思って、まあ、自分で描いてみようと思ったのが初めなんですけれども、と習い始めた絵なのですごく幼稚なんですね。でもお客様が帰ってちょっと素朴、まあ、誰でも描けるわっていう感じを、味があるねとか言ってくださるにつれて、自分でもいろいろ勉強しようと思いまして、北斎画、中国武水彩、それから、まあ、書道は昔からやってたんですけれども、左で書いてなおかつ、まあ、なんか味のある字ということでやっておりまして、もうそれからスケッチですね、いろいろ自分でもちょっとこれ頑張らないといけないなと思いながらやり始めて、もう20年が経ちました。はい、
きっかけはその掛け紙を、うん、そうですね、まあ、ご自身で描いた絵をしようと思いました、はいはいはい、そこからいろいろな種類の絵法といいますか、はい、画法を考えていかれるわけですけれども、はい、まあ最初はじゃあ1枚ずつお客様にお出しする、
ね、1枚ずつ描いてましたね。
あら、は
い、1枚ずつ歌も描いてましたね
その歌はご自身がお考えになられた歌なわけですか。
そういうのもありますし、まあ、お寺によってここのおばあちゃんが作られた歌やから使ってねとか、まあ、いろんな万葉集からここにぴったりの歌を探してきたりとか、はい、言葉を探したりして苦労していろいろやっております。
最高で何枚ぐらい一時に書かれましたか。
省略寺さんに伺ってる頃なので、その時お客はじめ36個売れたらいいわぐらいからやってたんで、もう40枚とか書いてましたけれども、これはちょっと無理やなと思いましたね
40枚書くことによってやはり技法も上手くなっていくわけです、
ね、どうでしょうかね
でもお客様はまさかこれ1枚ずつ書いてらっしゃるとは思わなかったでしょうね。
はい、そうですね、今でもたまに全部書いてるのって言われる時ありますけど、原画は書いておりますとお伝えしております、
はい、そうですか。今はもう追いつかないぐらいのたくさんの量を皆さん、はい、吉野のくず餅としてお召し上がりいただいているわけですけれども、はいはい、その掛け紙以外の部分でもやはり皆さんに絵手紙としてお出しすることっていうのはあったんでしょうか。
ありますね。お買い求めいただいた方には直筆でお手紙をきっちりお書きして入れて差し上げると、すごくまたお手紙いただいたり、また奈良の観光相談されたりすることもございます。吉野行ったらどこ泊まったらいいのとか、何月頃花が咲きますかとか、まあ、桜の情報とかも聞いてこられますので、なんか家族のように接してくださるのが嬉しくてやっております。
もう吉野家さんならではのやり方で、はい、うん、お客様の心をぐっと掴んだという感じがするかと思いますが、その吉野家さんのそのくず餅がですね、奈良のうまいもの会の第2回認定プレミアム商品のなんとグランプリに輝いたということなんですが、まずこの奈良のうまいもの会というのはどんな会なんでしょうか。
2010年に平城遷都1300年祭っていうのがございまして、それに向けて奈良県が初めに窓口となりまして、奈良の食材を使った美味しいものを販売している店を募集されましたのがきっかけなんですけれども、そのイベントが終わりましたら、まあ普通だったら解散になるところなんですけれども、皆さん奈良への愛と奈良の食材への思いが強くって、また引き継いでくださってる会長様とか役員さんも熱心で、今はこう奈良の農産物にまで広げて、加工品、農産物、それから今奈良の大和陶器なども体にすごくいいということで、それでまた皆さんでコラボで商品開発をされて、2月の27日にまた第3回認定プレミアム商品を選定されるということで、今度は会員様の食材と料理をされる方が別で新しいレシピを考えて、コラボ商品の中でまた認定プレミアム商品が生まれると思います、はい、非常に楽しみにしております。
そうですね、はい、こちらの方は吉野さんの方でも出されるんですか。
今回は応募してなくて、はい、2回目 で,
2回目で
ちょっとプレゼンなどに大変な思いをしまして使いましたので、
そのプレゼンで一番何を、はい、吉野家はここですよっていうアピールされたのはどういったところでした。
やっぱり吉野本くずを使っているっていうことと、まあ、おかみの思いのか かかったあの掛け紙をつけさせていただいているということを、まあ、添え付けの三月菜子とのコラボレーションもいいということで、その3点を、はい、アピールさせていただきました。
株式会社吉野家は今後どのような展開をしていきたいとまずはお考えですか？
はい、あのホテルマンをしておりました息子がまたホテルを辞め退職させていただいて店を継ぐと言ってくれましたので、つないでいきたいと思います。またそれに向けて新しい展開、あの私たちでは考えつかないようなまた売り方もネット販売や、まあ、外国にもでどんどん出ていってほしいなと思っております。はい、
そしてもう一つの肩書きとして絵手紙講師ということで、はい、みなっち先生がいろんなところで絵手紙を教えてらっしゃるんですけれども、はい、まあ、身近なところでは小学生の皆さんとかお子さんにも教えてらっしゃるんですか？
で、年1回5年生を担当させていただいて2クラス教えて給食をいただいて帰るパターンなんですけれども、
はい、そこでは絵手紙の魅力をどういうふうに皆さんにお伝えになってるんでしょうか？
はい、私はあの竹ペンをあの使った絵手紙がすごく味が出ますので、小学生の子たちにはのびのび描いていただきたいなと思って、竹ペンをみんなにお配りして、竹ペンの使い方をちょっとマスターして、もう簡単なんですけれどもね、するとなんかいつも持ってる鉛筆とかボールペンとかじゃない味わいが出るんですね。で、子どもたちがすごい熱中して、初めのいつもカレンダーなんです、野菜のね、その初めに入れる線を入れる時がすごく怖くって、みんなドキドキしてるんですけども、下書きなしで一発目で入れてしまったらもうあとは野菜見て書くしかないので、でもうはみ出すぐらいのびのびと書いてくれますし、あの子供たちの1年間の目標を書いてるんですけれども、それがまた家に1年間あるっていうので、ご両親もすごく喜ばれて楽しみにされているようです。
1年間のカレンダーになる絵を子どもたちに描いてもらってる、はい、そこの絵はやはり食材にするっていう理由は何かあるんですか？身近なものとしてですか？
身近なものとしてやっぱり冬野菜、うん、大体冬なんですね、あの1月に伺うんですけど、冬野菜ってもう根っこにいっぱい養分溜めてたり、それを伸びよう伸びようと下に伸びたり、あのすごい力強いんですよね。だから野菜がいいなと思って、初め干支とかもあったんですけれども、なんか最近はずっと野菜になっておりますね、はい、
子どもたちがいつも食べてるものをこうやって絵にして表現するわけですけれども、うん、ユニークな作品になっていくんでしょうね、
そうですね、あの私たちでは考えられないような、なんか伸び伸びとしたで、ボタって落ちて泣いてる子もいるんですけど、落ちたとこがね味になるので、失敗がなくて、あの子供たちのお手紙にはみんな失敗がないって言われたことが嬉しかったとかね、あの下手な、いつも下手くそと思ってる子がこんな絵が描けたっていうので、逆に上手な子よりも下手な子の、下手って自分で自信のない子が自信を持つっていうことが多いですね、はい、
もう絵が苦手でも新しい技法で描くわけですから、はいはい、一からですから皆さん同じレベルになるわけですもんね、スタートは。
そうなんです、皆さんね、スタート一緒なので、はい、
そこがまたいいところですよね。
そうですね、
はい、そうやって皆さんに絵手紙の魅力を教えてらっしゃるということなんですが、どれを取っても展覧会に出すぐらいの出来栄えをお書きになる船地さんなんですけれども、それだけその絵と書っていうのはもうなくてはならないものですか？
そうですね、あの趣味でやってたことが仕事にも生かされて、それなんていうのかな、無駄なことがなかったっていうのもありますし、なんかそれ本当にね、行き詰まった時絵を描いてるとまたそれで気分転換にもなりますし、すごく幸せです。
じゃあこれからもたくさん描き続けられる、はい、ということですね。
はい、はい、
楽しみです、
はい、ありがとうございます。
さて船地さんは奈良生まれ、奈良育ちでいらっしゃいます、
はいはい、
奈良への思いっていうのはどんなふうにお持ちですか？
若い頃は京都に憧れて京都の短大に行って、就職は大阪に憧れて大阪の企業に就職して、で奈良に帰ってきたらずっと回って、いや昔からここにあったやん、いいものがいっぱいっていう感じなんですね。で結婚当初は五条に住んでたので、五条もすごくいいとこなんですけど、あの奈良に戻ってきたらその必要なものが全部揃ってるんですけれども、ほんわかして鹿も歩いてて、そしてまたずっとあの小中高校全部奈良なので、あの同級生たちが本当にみんなね、なんかそれぞれ素晴らしい 方になっておられて、すごく背中を押してもらって、で一緒に年を重ねていける、そこにまた奈良があるっていうので、本当奈良は大好きなところです。はい、
ふなっしさんは、じゃあもうお母様もお父様もおじいちゃまもずっと奈良の方なんですか？
祖母が吉野山でして、はい、その先祖がずっと吉野山のですなので、先祖代々の地が吉野山なんです。吉野に対する思い入れもすごく強くって、やっぱりほっとします。
そうです、ご実家といいますか、はい、先祖のところにはいろいろなことが行われたようですね。は
い、そうですね、聞いてるだけなんですけれども、戦争中は阿修羅像はじめ八部衆十大弟子が疎開されていたとお聞きしております。はい、
ご自身の先祖がそんなところで、はい、そういったものを預かってらっしゃったっていうのは結構もう知る人と知るようなお話なんですか？
いや、私も小学校3年生の時に曽祖母から偶然聞きまして、びっくりしたんですけれども、いや嘘だなと思ってたんです。すると戦争展に行くためにアシュラ像さん の, 写真のところに船地家に疎開って書いてるので、ほんまやったんかなと思いながらいろいろ調べたら、城先生っていう素晴らしい教育大 の, 副校長されてた先生がいろいろに郷土のことを調べられたり、興福寺の様の日誌を調べられたりして書いておられたので、ああそんなことがあったんだ、これはやっぱり私で終わってしまったらもう伝わっていかないので、もうそれでも戦後70年以上経ってますので、みんなの記録が薄れてるんです。本当のことを知りたいなと思っていろいろ調べたんですけれども、不思議なことに皆さんご存じないんですね。うん、でも記録には残ってるので、伝えないといけないなと思うんですけれども、
そんな大切な阿修羅像を、はいはい、なぜ船津家が預かることに疎開することになったんでしょうか？
吉野山の家には外蔵がありまして、そこを技師の方が調べに来られたら、湿度とか、まあ、その仏像を疎開するのにぴったりの、まあ、環境だったんですね。でも内蔵じゃないので、まあ、焼夷弾落とされても外なのでっていうのもありましたし、ちょっと裏に隠れてるんです。で表側はもう桜の時期1万人が通られるぐらいのすごい通りなんですよ、金峰山寺の参道で。でも裏に回るともう谷底になっていて、なんかすごい面白い地形なんですけれども、本当に隠れてるなっていう感じのところで、また曽祖父が吉野町長をしてました加減でお預かりしたと思うんですけれども、私やったらよう預からんなと思います
大切にまた内密に預かってらっしゃったとは思うんですけれども、はい、その、まあ、住んでらっしゃったご自宅はどれぐらいの前に建てられたものなんでしょう？
この前明治4年、
明治4年、
はい、名分県の方が視聴者に来られて、偶然撮られ真っ暗な中写された写真に階段の裏が写ってまして、明治4年地区っていうのが大工さんの名前とか全部出てきましたので、それがあるのとないのではなんか違うらしくって、すごく先生方も興味持たれましたね。
じゃあ建物自体にも興味を持たれたということで、
はい、古い吉野建てがね、もうあんまり残ってないんです、はい。
まあ、そこには何年ぐらいまでは住んでらっしゃったんですか？
昭和
だいぶでももう40年ぐらい、うん、 ね、そこからは空き家になってたんですか？
閉めてたので、はい、本当にもうタイムスリップしたような家だったんですけれども、ね、はい、ここ20年まあ、若い芸術家の方がギャラリーにされたりいろいろ利用してもらってて、くず餅もそこで販売していることもありましたし、はい、
当時のまま残ってるものっていうのはあったんでしょうか？
とだんだん分けたら 2.26 事件の新聞とかが普通に出てくるような家だったんですけど大峰さん参りの記録が今32箱名分県さんが持って帰られて今調査されてますので、はい、なんか新しい記録が出ると面白いなと思っています。
また今後動きを教えていただきたいという思いますけれども、はいはいはい、さあ船地節子さんが大切にしてらっしゃるお言葉、はい、まあ、絵手紙とかにね書かれることも多いかと思うんですけれども、もしあれば教えていただきたいんですが、
は
い
は
い、
日々これ口実っていう言葉が好きなんですけれども、本当はどう読むのかな、日日これ後日って読むのかもしれませんが、私は日々これ後日っていう響きと言葉が好きで、一日一日がねもう本当にいい日で、でいろんな人とのつながりとか人にも助けられたり、また同級生とのつながりとかでもう楽しく暮らさせていただいてるっていう、また 辛いことがあっても皆さんがなんか背中を押してくださってるので前に行けるっていうので、本当にあの些細なことも幸せに感じれるっていうことが一番の幸せだなと思っています。はい、
タマイラアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのは吉野くず餅株式会社吉野屋取締役専務でいらっしゃいます船地節子様にお話をお伺いしました。今日は楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
たまゆら劇場、このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子、たまゆら劇場、父の店、父が一人で暮らしている我が家。我が家といっても私は盆と正月に顔を見せるくらい。一人娘なので父のことも気になるけれど、私も仕事が忙しく離れているので頻繁に家には帰れない。それに父は大きな会社でしっかり働き、年金も十分にある。なのでそんなに老後の心配もしていなかった。ところがある時久しぶりに顔を見せたら、玄関先で工事が始まっていた。
お父さん？
どうしたの？一体何が？という私の声も石を砕くドリルの音で聞こえない。父といえば家の中でテレビを見ていた。
お父さん！
と私が大声で言うと、
なんだ、帰ってきたのか？
と相変わらず愛想のない返事。
工事してるけど庭まで潰してどうするのよ。
すると父は、元の形に戻るだけだ、との返事。
元の形？
この家は父と母が結婚する時に建てたと聞いている。その前の話はおじいちゃんからよく聞いた。おじいちゃんとおばあちゃんはここで食堂をしていたとのこと。お店の奥が自分たちの住まいとなっていたので、家族のスペースがとても狭くて父はいつも不満を言っていたらしい。それでかどうか、父が結婚して母をこの家に迎えるとなった時、おじいちゃんおばあちゃんは店を閉めて新婚の父母のために家を建てたのが、今は父が一人で住んでいるこの家だ。元の形に戻ると父は言ったが、まさか。
お父さん、まさか店でもするの？
だな。私はしばらく返事もできなかった。事務畑で仕事を全うした父が、店？店ってどんな店よ？
駄菓子でも売ろうかな。あの堅物の父が駄菓子屋になる？青天の霹靂という使ったこともない四字熟語が頭の中にいっぱいになった。お父さん、誰が駄菓子を買うのよ。駄菓子を買ってくれるような子供この辺りで見たことない。少子化なの、子供がいないの。それに駄菓子の値段知ってるでしょ？儲からない。だいたいね、お父さんみたいに怖い顔してたら誰も買いに来ないわよ。あまりにびっくりしすぎた私、その勢いで言いすぎてしまった。父はしばらく黙っていた。
確かに子供はいないが、老人はいる。父さんの世代は駄菓子で育ったからな。懐かしいって言ってた。
父の話はこうだった。
小学校時代の同窓会があった時、みんなおじいちゃんおばあちゃんの食堂の話で盛り上がったらしい。いつものれんがかかって入り口が開いていていい匂いがするから、学校帰りにいつも覗いていた子が多かったのだ。もちろん子供は食事をするわけでもないから商売の邪魔だけど、いつも相手をしてくれた。中にはお母さんが病気の時きなこのおはぎを持たせてくれたとか、そんな話が出たそうだ。
お父さんはみんなが店を覗くのがとても嫌で、自分だけの部屋がある子の話を聞いたら羨ましくて、だから大きくなったら店と関係ない仕事に就くってそんなことばかり考えていたんだが、もうずいぶん昔のことなのに、みんなちゃんと覚えていてくれていい店だったなって言うんだ。
なるほど、父の気持ちは分かった。まあやってみればと私は言った。父はちょっとびっくりしたような顔をしたが、嬉しそうに私を見た。
いやいやお父さん、私は実はすごく心配してるのよと言いたかったんだけれど、
1ヶ月後のオープンには私は仕事で行けず、3ヶ月経って帰ってみると、案の定閑古鳥、客は一人もいなかった。そもそも店の入り口に目立つものが何もない。駄菓子の陳列もいい加減で、見た目の悪いこと、商品が回ってないからずっと在庫もあって、よく見たら賞味期限が切れている。お父さん、どうせやるならもっとこうと言いながら、私は近くにあった紙に絵を描いていた。ほら、もっと商品が目立つように、お父さんの子供の時に流行ったヒーローを描いて貼るとか、こんな隙間だらけじゃダメだから、商品もギュッといっぱい置いて、こっちに食べられるコーナー作るとか、賑やかに見せないと。父は私が言うのをじっと聞きながら、なるほどなぁと言った。昔の店もああしようこうしようっていうのは全部おばあちゃんが言ってたという父。私はそうかも、昔も今も女子力はすごいんだからね。というわけで、なんだか父の駄菓子屋のレイアウトやデザインを考えるのが楽しくなった私は、それから頻繁に家に帰るようになった。自分が考えていることが形になり、お客さんの反応を感じるのがこんなに楽しいなんて。とはいえ、店の周辺は子供よりも父の世代が多いのは変わらず。それで私は駄菓子にビールをつけてみたらと父に提案した。なんとこれがなかなか好評らしい。
女子力はすごいな、
と褒めてくれる父。さあ、次のアイディアはこうしよう、と店のことばかり考えている自分をなんだか嬉しく感じながら、父の声を聞いていた。
タマールアルファ、奈良の響きをお届けいたしました。この番組は大新加工の提供でお送りしました。